FM ジャングル。
知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。今日もこのスタジオには株式会社グローイングの太田康之社長をお迎えしております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はちょっと場所が変わりまして。
そうですね、
はい、
若干ちょっとこの密度が高そうな感じの2階の
2階のスタジオなんですけども、ね、まあ、IT の2階の中央広場のこのちょうど後ろにはエスカレーターがということで、はいはい、もう後ろから前からどうぞ的な感じなんですけど、
動物園のなんか動物のような感じですね。
確かにね、あの水族館のなんかトドかなんかみたいな感じでしょう、ね、
彼らはよく見られることに慣れてます ね、
ね、本当に、まあ、こういう空間で、はいはい、お話をしていただくんですが、最近何か変わったことというか、まあ、毎日毎週もいろいろね聞いてますけど。
そうですね、はい、変わったことというと特にないんですけども、
はい、
まあ、最近ちょっと、セミナーがですね、うん、結構全国各地でね、
はい、
いろいろとこうさせてもらってまして、
はい、うん、セミナーどこでされてますか。
最近はですね、はい、尼崎ですね。尼崎、うん、尼崎でさせていただきまして、
はい、
尼崎の時は27組ぐらいの方が来られてましたね、
うん、ああ、そう、
そうですね、
27組ってことはあの倍で。
そうですね、倍ですから50何人目の方ですかね。
大体、うん、やっぱりご夫婦で聞かれる。
そうですね、ご夫婦だったりとか、うん、あと、まあ、奥さん単独で勉強されに来られたりとか、
あ、まあ、ね、親子っていうのもあるかもわからないですしね。
で、まあ、あの、いろいろとこうアンケート取っていくんですけども、はい、その立てられる前にですね、
うん、
あのこういう勉強会に、はい、まあ、出ればよかったかなっていう人をこうアンケート取ると、大体3割ぐらいの人は出ればよかったなっていう形、出たいなっていうぐらいの感覚なんですけど、立て終わった人にですね、はい、もしそういう機会があれ立てる前にあったならば、うん、聞いてた方がよかったかなっていうアンケートを取ると、
はい、
大体7割ぐらいの人が、あ、立てる前にそういう勉強会聞いとけばよかったなっていうふうに後悔をされてるっていうのデータもですね、最近ちょっと集計して、
はい、
出てきましたね。
なかなか、こうやってお話を聞いていても知らないことって結構ありますからね。
そうですね、うん、これはもう日常からやっぱ家づくりっていうものにこう携わっているので、
はい、
まあ、ある程度当たり前に、ね、お話しさせてもらっているところもあるんですけど、うん、やっぱりお客さんからしますとね、うん、まあ、人生に一回家を建てるか建てないかっていうところですから、はい、やっぱりその辺のところはですね、あの初めての方が多いですから、
はい、
やっぱりいろいろとですね、そういったプロをうまくですね、うん、利用していただいて情報を得ていただいたらいいんではないかなっていうふうに思いますね、
はい
はい、
まあ、いろんなところでされてるということですか。尼崎があったら大阪でも。
そうですね、今度、うん、この22日ですね、はい、うん、はあの大阪の方の江坂ですね、
江坂で、
はい、の方で今度また同じようなですね、うん、家づくりのセミナーの方を開催させていただきまして、
はい、
25日は今度東京でですね、あの工務店さん、今までのセミナーは一般のお客さんに向けてなんですけども、はい、うん、今度はあの東京の方はですね、工務店さんに向けて、うん、やっぱりこれからは我々の業界ってすごく厳しくなっていくので、はい、やっぱり本当にですね、生き残っていこうとみんな必死なんですね、でその時にやっぱりこれから生き残っていける工務店っていうのはどういうものかっていうと、うん、やっぱりお客さんにですね、正しい情報とお客さんの立場になって家づくりを進められる会社でないとダメだと、
はい、
でそのためにはほとんどの方がですね、住宅ローンとかを利用されますから、そういった住宅ローンをですね、賢く利用してやっぱり総支払い額ですねを少しでも少なくするような戦略を組みながらお客さんにアドバイスしていくと、そういうポジションでこうお客さんに、ね、サポートしていきましょうという形のセミナーをですね、工務店さん向けにこの東京で25日はさせていただきますね。
ああ、そうですか、はい、なんか、いや、工務店さん向けだと一般の方よりもなんか鋭い質問とか来ないですか。
いや、意外とですね、工務店さん、まあ、会社にもよるんですけど、はい、ファイナンスの部分には結構弱い会社さんが多いんですよね。ああ、
そうです。
だからもう本当に住宅グローについてはもう金融機関さんに、うん、あの紹介してあとお任せねみたいな感じのところが、
はい、
まだまだやっぱり多いと思いますから、うん、そういったところをですね、やっぱり工務店側でちゃんと最後までフォローしてあげるっていうことができれば、うん、お客様には非常に喜んでいただけるのではないかなというふうに思います。
はい、わかりました。さあ、それでは今日のお話なんですけども、今日はどういうテーマで。
そうですね、
はい、
今日はですね、前回までいろんなお話をさせていただきました、うん、
はい、
これから求められる住宅とか、
はい、
あとですね、まあ デザインにも耐久性があるとか、うん、あと土地を選ぶときには、はい、土地だけを比較するんではなくて土地と建物とセットで考えましょうねっていうお話もずっとさせてきていただきました。
はい、ありましたね。
で今からはですね、うん、今日お話しする内容っていうのは、まあ、本当のお家の値段っていうのは何なんだろうかと、はい、まあ、その辺のお話をですねちょっと掘り下げて、お話をさせていただこうかなというふうに思うんですけども、もつさん、はい、家の値段っていうとですね、うん、パッと思い浮かぶのっていうと、はい、どんな感じですか？
どんな感じ？
どんな感じ？
まあ、物件価格。
そうですね。
これがもう3000万とか、これが4000万とか、
うん。そうですね。大体皆さんがですね、お友達とかから家を建てて、はい、この家大体いくらしたのっていうと、うん、大体購入した価格ですよね。この建物で建築費用だとか、うんうん、まあ土地を持たれてる方は建築費用ですし、はい、まあ土地建物の方は、両方買われる方は両方の金額とか、いろいろ言われると思うんですけども、はい、そういうふうな形で、大体物件の購入価格を、うん、だって言われるケースが多いんですけど、実はですね、はい、それが本当の家の値段ではないんですよね。
え、そうですか。
はい。で、例えばですね、物件を購入しますと、はい、家以外にかかる諸経費っていうものがありますね。
あーはーはーはー。
うん。当然諸経費も家を買うために必要な経費になっていきますから、はい、その諸経費、それからですね、丸々がかかってくるんですね。
丸々。
うん、いい響きですね。丸々。そんな感じで、その丸々がかかってくる。
何ですか、丸々。
丸々っていうのはですね、
何がかかって
これはですね、利息なんですね。
あ
利息。
あ利息がかかってくる。
はい。で、利息ですね。で、大体ですね、まあ、利息、住宅ローン、家建てられる方で、もう本当にキャッシュで一括で買われる方っていうのはですね、はい、住宅ローン組まないわけですから、うん、まあ、利息っていうものは発生しないですね。はい、物件価格と諸経費になりますけど、はい、ほとんどの方がね、やっぱ住宅ローン利用されるんですよ。うん、はい、で、その利用されるその住宅ローンを組むと、今度その金額によってね、今度利息っていうものが発生しますよね。
うん、
で、その利息で、大体、大概の方はですね、まあ、最長でローン組まれますから、35年の住宅ローンとかって組まれるわけですけども、35年って長いですよね。
長いですね。
もう車で5年とかっていうところですから、うん、それの35年ってすごく長い住宅ローン組まれます。で、ご主人さんには団体信用生命保険っていうですね、まあ、保険までかけた上で、家作りに挑まれるっていうことなんで、かなり真剣なんですね、うん。我々も真剣に答えないといけない
です。そうですね、う
ん。で、そういった時に、その35年間で支払いする総額、うん、最後の1円を払い切った時に初めて金融機関の抵当権が外れるわけですから、
はい、
最後の1円を払い切った時に一体いくら払ったのか、これが本当の家の値段なんですね。
はあ、そうか。
そうですね。ですから、まあ、諸経費、物件価格、それから諸経費、
はい、
で、あとはその利息ですね、
はい、
で、この利息っていうのがかなり大きな、これ住宅ローンに戦略を持つかどうかっていうので、はい、この金額っていうのはもう数百万単位で変わってくるんです。
そんなに変わるんですか。
そうですね、う
ん、
ですから住宅を購入する前にですね、この住宅ローンの利息についてしっかりと考えておくことで、はい、買ってからですね、後悔しないような、お家選びがね、できるようになってくるという形になってきますね。
はあ、
うん。で、基本的にはですね、はい、ちょっとこれ、ま、雑談になるんですけども、金融機関さんとかはですね、大体皆さんから預けていただいたこの預金、
はい、
貯金ですね。で、これをどういう形でしてるかっていうと、国債ですね、
うん、
国の国債を買うか、もしくは、なんかいろんな、ものを投資して、それの利ざやでこう稼ぐかっていうところ、うん。まあ、そういった形か、もしくは住宅ローンとして、うん、貸してですね、その金利利息で、運用していくか、はい、要するに金融機関は皆さんから預かったお金をですね、こう運用してるんですよ、でその時に国債で運用する方がいいのか住宅ローンで運用する方がいいのかっていう、こう判断をされてるわけなんですけどね、で国債っていうのは確実性があるわけですね、はい、で住宅ローンの利息っていうのはそれをその国債の、利益を上回る状態じゃないと住宅ローンを扱ってもあんまりメリットがないっていうふうに言われてるんですね、うん、だから、住宅ローンですね、最初変動金利だからって言ってこう安い、っていう形のものでポンと飛びつくんではなくてですね、やっぱ住宅ローンを例えば3年とか5年とかっていう短い期間でね、車のローンのように組むんであれば別にまあいいんですけども、
はい、
決してそうではなく35年っていう期間です。
ですね、
うん、ですから今の点から35年間にかけて住宅ローンの金利が今よりも上がっていくのか下がっていくのか、
あ、
まあ、その辺を長期で見て考えていく必要があるので、目先今 ね、あの変動金利で安い商品とかたくさんありますよね、
はい、
だからそういった形で、変動金利が安いからということでポンとこう安易にですね、うん、住宅ローンで変動金利をポンと何も戦略なしで変動金利が悪いって言ってるわけではないんですけども、はい、あの戦略なしでポンとこう組んでしまうとあれあれあれっていうことになりかねないと、ですからちゃんとですねそういったところの戦略をまず持つっていうことが、うん、全て家づくりじゃあよく聞かれるんです、
はい、
家づくり一番最初何からしたらいいの、
あー分かんないな
ですね、ほとんどの方はですね、まあ工務店さんの見学会とかハウスメーカーさんの総合展示場行ったりだとかっていうところから入り口される、うん、にされる方が結構多いわけですけども、私がお勧めするのはあの私たちがしているこの勉強会、
はい、
うん、のような形のものにまず来ていただく、
うん、
それから今から求められる住宅とは何なのか、それから住宅ローンを組まれる方はその住宅ローンに戦略を持つと、
はい、
いうことをまずしていただく、それぞれ家族構成によってやっぱ借りていい金額って違いますからね。
そうですよね、
うん、一般の会社さんはですね、あの大体世帯年収、
はい、
大体、A さんのご家庭と B さんのご家庭と大体同じ世帯年収が、はい、年収が600万のご家庭だよってなったら、うん、その600万円で、年返済比率っていう考え方を用いて大体これぐらいが借りれるだろうねっていう形の、シミュレーションをするんですけど、 A さんのご家庭と B さんのご家庭と、うん、家族構成がですね、極端な話しますと A さんは子供さんが1人、
はい、
B さんには子供さんが5人、
あ、5人
ってなった時にですね、これどうなるかって言いますと、世帯年収が一緒だっていうだけでですね、はい、あの住宅ローンを組んでしまいますと、はい、教育資金のピークとそれから住宅ローンのピークって必ず重なってくるんですよ、なので家族構成とかが違ってくると、年収が一緒だっていうだけで同じ住宅ローンをね、同じ金額を組んでいいっていうわけではないんですよね。だからそういったところもある程度検討した上で自分たちが組める住宅ローン、組むべき住宅ローンの予算っていうのをまず一番最初につかむ、
うん
うん、でそれをつかむと今度はその中で建てれる会社を探す、
はい、
うん、で例えばですね、大手メーカーさん、大手ハウスメーカーさんであればそれが25坪の家になるかもしれないですし、うん、地元の工務店さん大工さんだったらそれが30坪になるかもしれないと、うん、でもそれはまあ大きさはそれぞれでいいと思うんですけどね、はい、その予算っていうことをまず掴むのが第一ステップ、うん、で次にその予算内で建てれる会社を探す、これが正しい家づくりの順番だと、うん、そうしますときっとですね、まず根本的には何のために家を建てるのかっていうところなんですよ、
うん
うん、家を建ててしまったがためにですね、よく聞くんです、
はい、
もう海外旅行行けない、
ね、
美味しいもの食べに行けない、子供に欲しいものも買ってあげれない、それだとアパートマンションに住んでたらいいんですよ、
うん、
きっと幸せな生活が送れると思うんです、うん、でもそうではなくてやっぱりアパートマンションの家賃がもったいないとかね、
はい、
うん、やっぱり持ち家が持ちたいとかいろいろあると思うんですよ、はい、でそういう状態で建てる、その根本的にはやっぱり家族の幸せっていうものがありますから、
はい、
そういった時にやっぱり考えていくものについてはまずですね、住宅ローンに苦しまないような、うん、住宅ローンに利用される人生ではなくて住宅ローンを利用する人生をね、うん、歩んでいただきたいなというふうに思います、
はい、なるほどね、はい、ぜひ皆さんも、まあ、こういう話もセミナーでいろいろ聞けると
そうですね
いうことなんですけど、はい、実はまた、この豊岡はこの間ありましたが、
はい、
今度和田山、
そうですね、
はい、
今度和田山でですね、あの和田山のジュピターホールですね、
は
あのイオンジャスコの
前にあります、
ジュピターホールの2階の研修室でですね、うん、はい、7月の6日の日曜日、1時半から3時半までになるんですけども、今度はですね、あのちょっと今まではまあ新築とかですね、そういった形のセミナーだったんですけども、今度はですね、賢い、まあ50歳ぐらいからの方のですね、賢い暮らし方勉強会といった形でですね、やっぱりあのこれからはリフォームっていうのもすごく需要がですね、出てくると思います。ですからこれが電気代が上がっていく中でですね、大体あの皆さん団塊世代の方っていうのは暑い寒いを我慢して生活されてるんですね、
うん
うん、でそういったものを例えばまあ子供さん世代がもう出て行っても帰ってこないからってことでね、あのもう暑い寒いをこう我慢されるんではなくて、やっぱり残りのですね、はい、人生を快適に過ごそう
じゃないか、快適ですね、
うん、だからちょっとしたその住まいの改善です、健康寿命がもしかしたら、はい、まあ、10歳伸びるかもしれない、
10歳も伸びるんですか、
うん、
あ、
嬉しいですね、そういった形のですね、伸びるかもしれない、
かもしれない、
かもしれない、そういったですね、うん、あの暮らし方勉強会をですね、はい、あのジュピターホールの方で7月6日開催したいと 思います。
はい、はい、こちら講師の先生は、
講師はですね、はい、あの東京から、はい、私がいつも同じセミナーとかで、同じような活動をしている東京からですね、はい、池山先生とやる方が、はい、彼はMBA ですね、うん、を取得されて、もともとハウスメーカーに来られたんですけどね、はい、うん、そういった形の先生が来られまして、ジプターホールで一応講演会をするという形になっております、は
いはい、ホームページを拝見いたしますと、この池山先生のにこやかな微笑みが、
はい、そうですね、
なんかすごい嬉しいことがあったんでしょうかね。
うん、いや、これ多分奇跡の一枚だと思うんですよいつも一緒にいるんですけどね。
あ、そうだ、はい、こんなに、いや、まあ普段から笑顔なんでしょうね。
そうですね、うん、ぜひホームページをご覧ください、
はい、はい、そしてまた本物のご覧ください。
そうですね、
はい、はい、ということで、はい、また次回もお話をしていただきます。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで太田社長にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。